だらず競馬予想レディオ。はい、ここからね、予想コーナーの方に移っていきたいと思います。ではね、
はい、
今日はちょっと皆様からのメールもチェックは当然できませんので、
うん、はい、
我々ね、予想家の予想といきたいところでございますが、
はい、
4人中ね、酒屋さんは今日めちゃめちゃお忙しいので、結局ちょっと間に合わずということでございますので、はい、この番組終了後のね、予想シートの方ではおそらくアップができると思いますので、はい、そちらの方でね、酒屋さんの、ね、チェックをしちゃっていただけたらと思うんですけどもね、
まあ、あと予想も余裕があれば、あの来週の有馬記念の中でちょっと軽く紹介できればなって感じです ね、はい、
でも多分ね、こういうメンツだったらね、絶対穴目狙ってきなるだろうなって気がしますね。
いや、大体想像つきますね、
うん、だってケチつけれそうな馬が多いから。
あ、もうだから一つで、ね、なんか弱点持ってる、うん、多いんで、
うん、さあどんな予想になるかね、はい、我々もちょっと楽しみではありますけれども ね、
はい、
というところでね、あ、一応そうそう、あの現時点の、
あ、そうです、
順位収支状況ね、お伝えしますけれども、はい、現在、前回の終わりまして、前回私が的中額が 35,600 ポイントということで、はい、プラス 28,600 ポイントとなりましたので、
うん、
現時点、回収率 153% で、トップに躍りました。
もうダントツです、
はい、唯一一人トップを、はい、プラスをね、
はい、
キープしております、そして2位が、皆さんあとはね、外れたんですけども、そのまま順位はそのままで、2位が、酒屋さん、
はい、
マイナス4780ポイント、91.1%、
はい、
マイナスに入ってありましたね、
はい、
ここでプラスに戻せるかどうか、
はい、
そして3位が、エイバート君で、マイナス36,730 ポイント、
はい、
回収率 32%、
はい、
そして気合おじさんが、マイナス 38,300 で 29.1%、
はい、
2人が、ね、大体同じようなところってことで ね、
はい、
上下差がこれで大体、
6万
ポイントぐらいになりましたんでね、
はい、まあまだでしょ。
そう、いや今回で話させてもらいますよ。、はいはい、というところでね、ございます、
はい、
ではじゃあ気合おじさんのね、
で予想から
いきましょうかね、
はい、だらず競馬予想家の皆様こんばんは。
こんばんは、
もう外も真っ暗、予想も全くの気合いですよ。2歳戦出資組は好調なんですが、2勝目が遠いと、はい、先週の阪神フィーティティセックスボックスでしたね。サフィラ、ね、サフィラ大外ぶん回しすぎ、はい、あれでは届かん、うん、4着に来たけど馬券にならんし距離も伸びてって感じもありますが、
うん、
ハーツサンクだけに、成長力を期待しますと、
はい、
ということで軸が4着、馬券はコッパでした、
はい、
最下位爆走中なので残り2戦3戦ですかね、気合でいきます、
はい、
とはいえ、
うん、
2歳戦は馬体重も大事なんですが、まあ、金曜予想なので今度こそ3、ボックス3連単本命にしようと思ったシトラウスが、
はい、
まあ、まあ、なんとか知ってたって感じですけど、はい、大外へ、
はい、
波乱の予想予感が、まあ、ゲートは最後に入れるし、
うん、
自然と前に馬は置けるし、引っかかる気象だけは心配だけにいい方に捉えますかねと、
うん、
あとは騎手の大人の事情がと、
はい、
あちこちで怒ってますなと。まあ、内からジャンダルマンタムセットアップダノン・マッキンリーに今年はカナロアにリーディング王の願いを込めてアスクワンタイムも加えますと、
はい、
3連単ボックス368-1617そしてトム・マーカンド、
うん、
心配は尽きないですと、
うん、
来週はスペシャル&今年いくら負けたかを忘れてしまおう、反省忘年会ですねとよろしくお願いします、
はい、
グッドラック&キアエンセンスと、
はい、ということでね、なので軸が
軸が、まあ、軸とかボックス
ボックスか、ボックスなんで、そっか、
はい、
だからアスクワンタイムあたり来たら大変なことになりますね、これね。
そうですね、
一気にトップに躍り出るんですかね、これ来たら。うん、ねえ、
結構倍率的にはバラバラな感じはありますよね、うん、まあ、ボックスなんで多分すぐ出てくると思いますけど、はい、3番、6番、だから3、6ダノン・マッキンリーセットアップ、それから16-17ですよね、
うん、
ですね、これ現状ですよ、
はい、
現状は、33.2 倍から1番来たら、
うん、
18,356.4 倍。 終わりますね。
もう無理です、
ね。終わりますね。で、
100万馬券取れるわけはございません。
有馬記念、有馬記念はただの有馬記念情報ということで。
はい、もうみんな荒れた感じのね、感じなんですけど、はい。はい、というところでね、はい、ございました。ありがとうございます。はい、では、我々様子いきましょうかね。今、はい、お願いします。
そうですね。まあ、今回は、うん、ちょっと、あまり、まあ、あの、一応調教だけは一通り見たんですけどね。
うん、
なんとなくなんですけど逃げ馬が、はい、まあ、前に行きたがる馬がいて も、
うん、
もう完璧にはい逃げますって感じの馬が、まあ、セットアップだけですよ。
うん、そうですね、
セットアップがいったら他の馬ついていくんですかね。
うん、あとは、まあ、明確なのはいないですよね。まあ、内側なんでコロバルツあたりとかがね、それに続く感じかなっていうところ、武豊ジョッキー、はい、棋戦でございますけども、
あ、そうですね、うん、まあでもこのセットアップあたりがうまいこと逃げたら、
うん、
まあ、ちょっと戦力初めてですけどね、
うん、
ちょっとペース早めに逃げたら面白いことになるかなっていうのはちょっと個人的に思いますね。
北海道で参戦だから全部戦8なんだ。
そうです、
はいはいはい、
まあ、逆に、
うん、
今そう全部北海道ってことは、うん、全部小回りじゃないですか。
はいはい、
うん、小回りって逃げやすいんだよなってちょっと思いましたけど、あ若干思いましたけど、
うん、
まあでもと言ってじゃあ軽視してもしょうがないんでね、
うん、
でこれが僕確か3番手評価ですよ。
ああ3番手、
はい、で本命はですね、
うん、
ジャンタルマンタルですね。
ジャンタルマンタル、はい、で現在一番人気、
はい、でジャンタルマンタル、
うん、
で2番手評価も言いますとナムラフッカーなんですよ。
おお、ナムラフッカー、ははい、ここ来たら面白いですね。
そう、
ね、
はい、あと5番手評価エンヤラブフェイスなんですよ。
エンヤラブ
15番、
はいはいはい、
なんでこれ買ってるかっていうと、うん、みんな前走デイリー杯2歳ステークスじゃないですか、はいはい、これねそこそこババがちょっと重たかった、
やや重だった
ね、はい、やや重でもちょっと重ぐらいな感じなんですよ、
うん、
で雨降るじゃないですか、
うん、
ババ悪くなりそうなんですねちょっとね。
うん、
あの仮に晴れたとしても、
はい、
その前の日に雨そこそこ雨が降ったレースの中やったらババが荒れちゃうんですよ。
ああ、まあ、パンパンな両ババっていう感じではない可能性ですよね。
そうなると果たしてあの時計出す馬が勝てるかっていう、
あ、
それ前、はあはあ、もうこの間の阪神とは真逆の発想ですよね、
はいはいはい、
この間はタイムが時計が速い馬が勝った、
うん、
今回よくね33秒前半後半5前後じゃないかなと思ってた勝ち時計が、そうすると逆になんか、うん、と早い時計を出す馬にとってはしんどい馬場になっていくんじゃないかなというところで、
まあ、パワーとかスタミナとか重心みたいなね、はい、
でデイリー杯2歳ステークス組を軸に買うと、
うん、
はい、でそこにセットアップを加えてさらに、トースポ杯、ね、であとあの東京で不良ババやってますね、
うん、
あのヒトラウス、
ほうほうほうほう、はい、
デビュー戦が確か不良ババなんですね。
あ、本当ですね、不良ですね、はいはい、不良ババを圧勝、
まあ、はい、まあこれで、まあ、そういった重いババの経験もあるような馬を軸に買っていこうかなと、
ね、うん、ほうほうほうほう、
はい、というわけで、本命ジャンタルマンタル、2番手ナムラフッカー、3番手がセットアップ、
うん、
4番手ヒトラウス、5番手がエンヤルブフェイスということでございます、う
ん、
で買い目、
はい、
ワイドボックス、
うん、
はい、10点、
はい、
300ポイントずつ、
ほうほう
ほう、はい、で残り3000ポイントどうしようかってお話ですよね、
うん、
まあここでね僕ね逆転は狙わないですよ。
狙わないんだ、
一発
滑る方ね。
だってもう、はい、ワイド買ってる時点でね逆転狙ってないじゃないですか、うん、
まあ最後ね1万2000ポイントありますからね。
だからねやっぱね地ならしが必要だということで、まあそれでも地ならしでもそこそこのポイント数は稼がなきゃいけないということで、
うん、
ナムラフッカーの副賞3000ポイント13万。
お、現在どれぐらいだ、
今どれぐらいですかね、
まあこう副賞こそ動きそうだけどね、
はい、
ナ
ムラフッカーの副賞は現在
5.2 から7.5 かな
単勝とえらい違いですよね、
うん、
まあこれで3000ポイントきたらまあね、
うん、
まあ1万5000ポイントくらいくるんで、
うん、
まあ大きいじゃないですか、
大きいですね、
はいはい、争い的には、
うん、
十分やっていける、
うん、
はい、
でしかもそのねあの馬券あたりが絡んでればね、
そう
ワイドあたりが
もうこれでだいぶ縮まりますよ。だからこれ逆転はないけども、
うん、
有馬に向けて、
うんうん、
ね、勝負権は残しておこう、
はいはい
はい、いうことでございます、
はい
はい、まあ、こんなとこですかね、
はい、まあ印的なところは、まあまあ、気持ち的にはジャンタルマンタル、
そう、
はい、
単勝だったらジャンタルマンタルかな、はい、単勝じゃ
まあちょっとね、
ジャンタルマンタルは多分売れちゃうんで、はい、多分3倍ぐらいじゃないですか、うん、だけど副賞の5倍とかだったら大きいじゃないですか、
ね、っていうことですよね。
はい、はいはい、さあそこです。
まあ名村復活あたりもね、うん、うん、そうですね、距離ずっとね長めを走ってきてマイル前走ね、
はい、
に来ての、まあ、3着ってことになりますからね。人気薄で持ってきてますからね。
いや勝負できると思いますよ、
うん、
11頭立て10番人気です ね, ね3着ですからね、
うん、まあ、ほぼそうですね、もう最下位人気みたいなもんですよね。そう考えたらはい、ということでね、
こういうのはみんななんかこう多分重馬場適性があるんだろうな
って、ね、はいはい、はい、しかもスワブリチャード3区、
そう実はそこが狙いだったんですよ、はい、
その今年絶好調、
絶好調、
はいね、ということでございますからね、
はい、
はい、ということでありがとうございます。
はい、では富さん、
はい、私でございますけれどもね、もう完全に先週の予選を私は買おうと思う
逆に、
うん、いやだって先週たった3つのファクターであの上位2頭が絞れたんですよ、
はいはいはい、
でこれは同じ舞台だし、さっきのエヴァとかのちょっと馬場がねちょっと重くなるだろうなっていうのがあったんですけど、うん、私はやっぱりね、あの結局阪神戦力はやっぱり直線、最後の直線で結局切り勝負になるんじゃないかと、
はい、
天気は置いといて、
うん、
でないかと思った時にはやっぱりあの先週挙げた、前走でね上がり33秒台出せるような、
うん、
あの実績のある馬とか、
うん、
あとはそもそもやっぱり戦力以上のね距離で勝った経験がある馬、うん、でこれ結局ねボマにも共通、ある程度共通はしてました、
はい、
やっぱりあの新馬勝ちしてるかどうか、
うん、
この3つの先週挙げた3つのファクターをそのまんまはめてみようと思います、
はいはいはい、
そうするとね大変なことが起きてしまいました。
お
ボマが1頭もいないんですよその3つの条件にはまる馬が、
は
あ、あれはまずいなと思ったんですけど、1頭だけね牝馬がいるんですよ今回、
はい、
その牝馬が唯一条件を満たしてるんですよ、その3つの条件を、
うん、
ただ気になるのは1回しか走ってない、
そうですね、
新馬戦でそのまま来てる、
そうですね、
しかも旭川フューチュリティステークスで牝馬が勝ったのってい
や
すげえ前なんですよ、
だから別れてからは多分ない
んない、うん、多分でそれこそあの牝馬の何だったかな、メジャーエンベルだったかな、だったかな忘れたけど、
はい、
なんだかもこう挑戦したけどやっぱ勝てんかったんですよ、
そうですね、
忘れちゃったけど、あの結構人気してたんですけどね、やっぱり牝馬にはねちょっとこの時期まだ、壁が厚いのかなと言いたいところですが、はい、先週のねやっぱ牝馬のレベルの高さを見た時とここのところで、ね、前の世代だから今の3歳世代もね牝馬のレベルがまあ高かった。
ちなみに言うとグランアレグリアです。
あ、グランアレグリアか、
はい、一番人気です、
はいはい、これ飛んだよね、
3着です、
ねえ、
はい、
そうそう、
ちなみに最高は1989年の桜さえずり、
うん、
2番人気で2着、
あ、じゃあ勝ってないんだ、
勝ってないです、
あ、そういうことか、
はい
はいはい、
でその間は、
うん、
90年代とかはそもそも牝馬出れなかったんで、
あ、はい、はいはいはいはい、だからもうそう考えるとね、そのかなり足かせはあるんですけど、
はい、
あえて私はここを本命と据えたいと思います。
ああ、
あのもう寄せを買って、しかもね、
う
ん、この馬ね、あの先週ねエバト君があの抽選8分の7だったって言ったじゃないですか、はい、8分の7に漏れた馬なんですよ実はこの馬
そうですね、
はい、それも何かの運命だと思えば、ま
あ、これ17頭立てってことはフルゲートじゃなかったんで、
はい、だから出れちゃったんですね、そうそうそうそう、ということでこれを私はここを軸に据えます、
はい、
そして相手はあの実馬券はね手広く、でもこれはここ軸なんで、まあ、多少手広くでもいいかなってところがあるんですけど、
うん、
狙いたい馬が3頭います、
うん、
まず1頭が、結局さっき の, あのところでまず前走で33秒台で勝ってきた馬、
はい、
の中から、7番オーサムストロークを選びたいと思います、う
ん、はいはい、
はい、これも東京からの転戦ということでね、先週もねなんかそんなような馬がいましたからね、
うん、いましたね、
同じような感じで、まあ、何匹目の土壌がいるんじゃないかというところ、
まあなんか結構土壌いますよね、はい、ここに、
そうそう、でもう2頭が、9番クリーンエア、
うん、
まあ、人気ないですね、これね、うん、これもデイリー杯2歳ステークスで負けてるんですけど、
8着ですね、
はい、 その前2つがですね、新潟ですけど一応33秒台で、勝ちと、新潟2歳ステークス、あの先週勝った
アスコリピチェーノ
が勝ったレースですけれども、それの0秒3差の3着の、というところなんで、まあ面白いんじゃねえかなと、前回はやっぱ馬場が悪かったからっていう理由が立つんじゃないかと、で同じような理由で、エイアラブフェイス、これも、前走ね、2着に敗れてはいますが、その前、新潟に対するとやっぱり同じくやっぱ33秒台の足を繰り出して出てるっていうことは、馬場が良ければもしかしたらね、切れる足がある見せれるんじゃないかというところで、実際の解明はあのまずはあの5番の副賞、高野エルピーダの副賞に4000ポイント、そして、5から7、9、15に、まず1000ポイント、100ポイント、500ポイントのワイド、それぞれいきます。そして、7、9、15の、ワイドを100ポイントずつ、ボックス、そして、余った200ポイントで馬連57も買っておきます。これ200ポイント、これで6000ポイントという形でさせていただきたいと思います、というところで、予想コーナーを締めさせていただきたいと思います。